説教を迎える増田琴牧師です。
主にある皆さん、雨の静かな朝にこうして共に心を合わせて聖書の言葉を分かち合う、そのひとときをご一緒に過ごしたいと願っています。お一人お一人の心の内に神様が呼びかけ、また語りかけてくださいますように、聖霊の働きを祈ります。私たちは人生の中でさまざまなものを迎えるという経験をします。新しい年、新しい季節を迎える、あるいは家庭に大切なゲストを迎える、何かを迎えるとき、私たちの心には必ずあるものが生まれます。それは期待です。どのようなことが起こってくるだろうか、この出会いによってどのような交わりが生まれるだろうか、そのような期待が私たちの胸の中に渦巻きます。今日の聖書の箇所は、教会歴ではシュロの主日、受難週の始まりとされるときに読まれることの多い聖書の箇所なのです。マルコによる福音書は16章なのですけれども、11章からもうイエス・キリストの受難について語り始めます。苦しみを受け、十字架にかけられ、また復活するというその事柄が、マルコによる福音書にとってどれほど大きな位置を占めるかということを私たちは示されているように思います。そして私たちは今朝、私たちは何を迎えようとしているだろうかということが問われています。主イエスは今まで生まれ育ったガリラヤにおいて神の言葉を伝え、また癒しの技を行ってきました。神の国の福音を述べ伝えていました。ガリラヤは終焉と呼ばれる地でした。北方にあって、エルサレムから見るなら北方にあって、そして中心ではない、そういう地域と考えられていたのです。しかしここでイエス・キリストがエルサレムに入って行かれる、城門の中に入って行かれる。エルサレムと言いますのは、宗教的な、そして政治的な中心地でありました。イエスはエルサレムへと進み行かれます。エルサレムの人々もかねてからイエス・キリストの噂を聞いていました。癒しをなさったそうだ、律法学者とは違う力のある教えを語られるそうだ、どんどんどんどん人々の中には期待が高まっていったんですね。その噂をされていたイエスがエルサレムへ来られるということで、大きな関心を寄せていました。その関心、期待の中心は、ローマから解放してくれることです。その救い主であると期待して、人々はイエス・キリストを迎えようとしたのです。人々の姿を見てみたいと思います。マルコによる福音書11章の8節から10節にかけて、エルサレムは興奮のるつぼとなっています。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から切り取ってきたその木の枝を敷いた、そして道を行く者も後から従う者も叫んでいた、ホサナ、主の御名によって来られる方に祝福があるように、来るべき私たちのダビデの国に祝福があるように、高きところにホサナ。ホサナというのは、今私たちに救いを与えてくださいという意味の言葉です。ホサナ、熱狂してるんです。熱狂して迎えているんです。私たちもこういう場面に出くわしますね。熱狂して何かを迎える、これから何かが起こるぞ、いけいけ、さあ私たちのところに来てください、私たちを解放してください、そういう出来事が今ここで起ころうとしている。彼らは切実な祈りを持っていました。当時のユダヤ人たちはローマ帝国の圧政のもとにあったからです。重い税金、自由が奪われました。そして自分たちが信じている信仰に対して尊厳が守られるということがなかった。主の選ばれた民として生きていく というその根っこのところが揺るがされるような、そういう出来事、貧しさ、生活の苦しさ、そういうものがもう何重にも折り重なっていました。だから迎えたんです、ここから解放してくれるダビデの子ホサナ。彼らが期待していたのはローマ軍を追い払って以前イスラエルを最も豊かな国に導いたと言われているダビデ王のような、そういう存在が来てくれることでした。それは地上の英雄を求めていたんです。人々はイエスをローマから解放してくださる望んでいた救い主として期待していました。イエスのエルサレム入場で思い起こされているのは、ローマ皇帝がさまざまな地でその戦争に勝った時の凱旋の入場の時です。馬に乗って人々の歓声のもと、ローマの軍隊の隊長たちが大勢の観衆の中を通っていく、そういう歓声です、入場です。ちなみに私どもの教会は礼拝の最初のところで入道というのを行っております。司式者と説教者が礼拝堂のこの通路のところを入って、そして入道、礼拝堂の中に入る入道ということをいたします。でこれは礼拝が始まるということを私たちが迎える、そのことを言葉だけではなくて奏楽の音楽と、そして動作動きを持って私たちが表そうとしているんですね。プロテスタントの教会は長い間聖書を読んだり、それを解き明かしたりという知的な部分に多くの分野が描かれていましたけれども、そういうこう目に見えること、動作、そうしたことで分かち合おうというその一つの現れでもあります。入道。ですから、ここには私たちは沈黙してオルガンの音に耳を澄ませ、これから始まっていくこと、それは私たちの今抱えている重荷を下ろし、煩いやさまざまな首輝きを下ろして、そして今神様の前に何を迎えようとしているだろうか、心を澄ましていくことです。人々は熱狂のうちにイエス・キリストを迎えました。このイエスという男なら、あの5000人もの人々に食べ物を分かち合ったそうだ、病のある人を癒し、死に至る人たちも癒していった、私たちの生活を豊かにし、そして敵を滅ぼしてくれるに違いない、それはイエス・キリスト自身を迎えるというよりも自分の期待を迎えたんです。だから熱狂が起こっていったに違いありません。これは現代を生きる私たちにとっても決して他人事ではないと思います。私たちは人生の中でさまざまなものを迎えますね。新しい年や季節、ゲストだけではありません。場合によっては期待していなかった、いえ迎えたくなかったものを迎えるということもあるかもしれません。病や老いによって起こされてくるさまざまな出来事、そしてやがて死を迎えます。私たちが望んでいない迎えるというものを迎えることがある。病に倒れ肉体の衰えを実感する、あるいは大切な家族や友人たちに先立たれる、孤独を迎える、一生懸命生きてきたのになぜ自分がこんな苦しみを受けなければならないのかという不条理、理不尽な現実を迎えなければいけないということだって起こってくるのではないでしょうか。その時私たちの心には激しい葛藤が起こります。神様、なぜですか、なぜ私から健康を奪うのですか、活躍の場を奪うのですか、私を生かしてきてくれたこの人との交わりを奪うんですか、私から望みを、期待を、未来を奪うんですか。 そういうことが起こってくる。神の御心は、神様の考えは一体どこにあるんですか。それは私と違う、私が期待していることとは違う。神様の、神の沈黙に納得がいかず叫びたくなる夜、私たちは迎える。私たちも自分が実感できるものが欲しいんです。称賛や自分ができていることに対する承認、いろいろなこと、周りの人たちからの、そういうものを得たい。だから祈るし願います。そしてそれをくれない神に対して、これでは迎える意味がないと思うんですよ。心を閉ざしてしまう一歩手前に立たされるということもあるのではないでしょうか。そのような時に、人間の思い通りにはならない不条理の真っ只中、私はこのイエス・キリストの姿を思い起こすんです。このエルサレムの城門に入っていかれたイエス・キリストは、これから十字架への道を、苦しみの中を歩まれます。この道はドロローサ、悲しみの道と呼ばれた道でした。愛する者がいるからこそこの道を通って行かれたのです。イエス様は、パッションという言葉は情熱という言葉ですね。でもその同じ言葉が苦しみ、苦痛という意味を持っています。愛するということ、その人のことを本当に大切に思うということは、苦しんだり傷んだりすることから身を避けない、むしろそれを共に追っていくことなのだと、まるでその言葉は示しているようだなといつも思います。そしてイエス様が行かれたこの十字架への道行きというのは、まさしく愛するがゆえに私たちのために開かれた、そのような道でした。イエスが選ばれた、そのように人間の思い通りにはならない不条理の中にあって、主イエスが示されたのは、それを迎えていく人々の中を歩いていく姿です。ここでとても面白いんですけれど、わざわざここは対比させてるんだなと思うんですが、ローマの戦争に勝ったその軍隊の長たちは必ず軍馬に乗ってここを行進するんです。力の象徴、武力の象徴です。けれどもイエス・キリストが選ばれたのは、ここに転ばって書いてあるんです。ある聖書学者は、いや、転ばは成人男性は乗せられないとか言いまして、まあ私はちょっとそういうのはちょっとこういいじゃないですかって、これちょっと言いたくなるんですけど、まあでもいずれにしても馬ではなくてロバなんですね。イエス様が選ばれた姿は理想とは全くかけ離れたものでした。11章の前半、1節から7節のところには、転ばを選ばれたその経緯が記されています。エルサレムに入る直前、弟子たちに不思議な命令をされるんです。向こうの村に行くと、まだ誰も乗ったことのない転ばがあるから、それを借りてきなさい。なぜですかって言われたら、ここいい言葉ですね。主がお入り用なのです。神様の御用です。神様が用いようとしておられるんですと言いなさい。そしたらすっとその転ばが用いられていきました。なぜロバの子なんでしょうか。馬は軍事的な王、力の象徴です。ロバは労働と平和の象徴です。旧約聖書の預言書の時代から、ロバに乗ってくる方は柔和と平和を持ってこられるというふうに言われていたからです。ゼカリア書9章9節に記されていました。見よ、あなたの王があなたのところに来る。彼は正しく救いを得、柔和でロバに乗っている、一頭のロバ、それもメロバの子に乗って、そう記されています。 ご自分が人々に仕え、最も小さきものとなり、そしてご自分の命をもって愛する人々のために捧げ仕えていく、そのためにこのエルサレムへと入ってこられました。イエス・キリストのこの道行きは十字架へとつながっていく道行きでした。武力による解放は続くことはありません。そのことを私たちはよく知っています。 ETV 特集っていう NHK の番組好きなんですけど、あの番組を見ているとつくづく思いますね。武力によって倒されたそういう政権というのは永続しない。やはりまた力によって、流血によって、そして新たなものが生まれてくる。富や力を集中させて腐敗が起こる。私たちの社会の現実といいますのは、人の罪の姿というのをあらわにしています。人々は今見える解放を望んだかもしれません。しかし神が与えられるものは別のものだ。イエスの姿はそう伝えているのではないでしょうか。神が人間に与えようとされた本当の救いというのは、その人間が持っている罪の現実、他者を心から痛みを共にすることはできない、自分のもとに全てのものを集める、自分だけが、私たちだけが、そういう私たちの姿が今地球上のさまざまな問題を引き起こしていますし、私たちはその罪の姿というものを知っています。罪と死ということに対して、主イエスが神との和解というものを十字架において成し遂げられる、そのことのために主イエスはこの道を歩んでいかれました。この後私たちはご一緒に賛美歌を歌いたいと思っています。賛美歌533番です。この賛美歌はどんな時でもという賛美歌です。とってもシンプルで、もともとは子供のための賛美歌として作られた優しい言葉の歌です。こんな賛美歌です。どんな時でも、どんな時でも苦しみに負けずくじけてはならない、イエス様の、イエス様の愛を信じて、どんな時でも、どんな時でも幸せを望みくじけてはならない、イエス様の、イエス様の愛があるから。この作詞者は当時骨肉腫という病と闘っていました。若くして自分の思い通りの健康な未来ではなくて、病という不条理、そして死という避けがたい現実を身をもって迎えようとしていたのです。肉体の痛みの中で心くじけそうになる小さな体を、作者の母親と傍らで励まし続けた福島新町教会の教会学校の教師、霊前亜紀さんが支えていました。1980年、その病床から一編の詩が賛美歌の編集委員会へと届けられたのです。7歳で天に召された高橋純子さん、この賛美歌の左上のところに名前が記されていますね。高橋純子、1959年から1967年、その短い生涯の中で病床で作者が迎えていたのはとても残酷な現実です。家族にとっても、愛する人たちにとっても。しかし彼女はそこに失望や呪いを迎えたのではなくて、肉体は衰えてもその小さな体をいつも傍らで励まし抱きしめてくださる、イエス様の愛を誰よりも身近に迎えていたのではないでしょうか。イエス様の愛を最後まで信じて生き、天へと召されていったその姿は、今この賛美歌を通じて時代を超えて多くの子どもたち、大人の人たちを励ます歌になっています。 私は思うんです。神様が用いられるのは転ばのような人、周りの人からはまだまだ役に立たないとか、フラフラしてどうするとか、そう思われるかもしれません。でも力があって自分のところに全てのものを集められる人を神様は求められ用いられたのではなかった。もう病でこのあと本当に命の火が消されていってしまうかもしれない、そんな子供の姿を通じて神様はあなたのもとに、神様が愛を持って臨んでいてくださるということを示してくださったのではないでしょうか。キリスト教会ではこのイエス様を背中に乗せた小さいロバのことをチーロバって言って、そして親しんでいるんです。幼稚園や子ども園などでも保育園などでもチーロバっていう名前のついた園があったりします。これはこの転ばのことを思い起こしているんですね。イエス様のために働くことができた、働くそういう人になりたいね、神様の愛を伝える一人になりたいね、私もそう思います。よろよろしたって不格好だっていいじゃないか、立派に誰かが称賛してくれるようなことができなくったっていいじゃないか、イエス様を背に乗せることはできないかもしれないけれども、神様の愛を、その温かさを伝える指の一本でもありたい。イエス様が私たちに開いてくださったその迎えるという姿勢を、神様の愛を迎えて私たちも行っていきたい、そう思わされるんです。イエス様をその背中に乗せた小さな転ば、その姿そのもの、それはイエス様平和の死を背中に乗せて歩んだからこそ、その死はその死で途絶えてしまうのではなくて、神様に迎えられたその愛というものが今でも私たちの心の中に豊かに広がってゆく。私たちはこれからそれぞれの生活の場へと使わされていきます。そこでは思い通りにいかないこと、病や納得のいかない現実も起こってくるかもしれません。そうしたことを迎えなければならない時があるかもしれない。しかしどんな時にも、どんな時にもイエス様の愛を信じて私たちが歩んでいくことができたら、ロバの子に乗って私たちの弱さに寄り添ってくださる、そういうイエス様の姿を通じて私たちは神様の愛を求めていきたい。そして本当の意味で心の中に、私が主人公で私が全てを決めて私がということではなくて、神様が与えてくださる私たちの人生、命、使命、時間、そういうものがある。短い人も長い人もそれぞれに与えてくださっている、その時を、命を生かして神様に応えて歩ませていただきたい、そう願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今日からの日々の一歩を踏み出させてください。私たちの心の中には期待と不安があります。これからの人生で迎えていくこと、どのようなことだろうか。神様、あなたが待っていてくださる、そして私たちをあなたの愛によって包んでくださる、その生き方の中へ招かれています。どうぞその一歩一歩をあなたが支えてください。あなたご自身が私たちを背負ってくださると言われた約束を、私たちのうちにどうぞ豊かに生かしてください。今世界中でうめきが聞こえます。紛争があり、戦いの中で明日をも知れない、そういう生活を強いられている人たちがいます。子供たちがいます。どうして傷つかなきゃいけないんでしょう。なぜネパールでも大洪水が起こり、日本でも熊本での地震、また各地で大雨によって被害が起こっています。 私たちはそうした出来事の中にあって無力を感じざるを得ません。しかし主よ、私たちはそういう中にあっても、小さなロバのようによたよたしても、あなたの光を灯していきたい。それでもなお立って一緒に歩いていく、そういう群れへと招かれていきたいと願っています。ここから私たちを使わせてください。これからあなたの恵みの食卓に共に預かろうとしています。あなたが私たちのために愛を、命を授けてくださったことを覚えて、私たちの命があなたによって豊かに導かれ性別されていることを確かなものとしてください。世界の中にあって傷ついている人と共に生きている人の、あなたが傍らにあって支えてください。私たちにできうることを知らせてください。そしてここから軽やかに愛を持って行かせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。